うん。帰ったら、ボードゲームしましょ。ホラーボード。
はい、始まりました、ホラーボード。このラジオは偏った知識の3人が好きって気持ちだけでボードゲームとおすすめ映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私もみ、そして
キョパミです。
ナズマスです。
ルーシーです。
イエーイ、はい、ということで今回は第398夜でありながらホラーボード年間大賞発表スペシャルでございます。もう年の暮れですよ。配信してる頃にはあと何日っていうところでね、まあ2021年も終わりますけれども、
はい、もういくつ寝るとですね、
もういくつ寝るとで、いやー、あっという間の2021年でしたが、はい、またやってきましたね、1年に1度のホラボド年間大賞スペシャル。
わ
あ、あっという間だったな。そしてね、はい、もう398ですから、
はい、
近々400回でもあるということで、
ね、誰呼ぶんですか。
あ、400回はですね、アークライトのカリアさんをお招きして、はい、もうスペシャル座談会、これも収録終わってますので、来年の、まあ、すぐに配信させていただこうと思います。
楽しみね。
ということですが、お、これはもう一堂に会しまして、まあ、ノースモスさんはね、最近もう完全レギュラーなんでいいですけど、ちょっとルーシーさんも久々ですね。
久々にやってきました。ルーシーです。
あなた最近畑仕事が忙しすぎてボードゲーム界にも全然来へん
やん。いや本当にやばいです。
なんやばいでして、
やばいでし
てあれ、ボードゲームたくさんやってホラボド年間大賞をみんなで決めるっていうものなのに、なんかだんだん不安になってきたわ。ノスモスさんも遊べてます？
遊びましたよ。
お、
この間コグマ工房さんが遊びに来て、
あ、そうやわ、ツイッターで書いてたノスゲームのところにコグマ工房が来たで言うてでもあれもう2回目か3回目でしょ。
何回か来られてるんですけど、うん、はい、やっぱりね、夫婦対夫婦なんで、
はい、
結構コアな、コアってわけじゃないけど、
はいはいはい、
物語を作る系のゲームを重点的にやって、
うん、
めっちゃ面白かった。あ、ジャレボンとか、
あの
一行作家とか、あと読み人知らずとか、
なんか同じようなばっかりやってる
な。いや、それがね、同じようなばっかりやけど、うん、それぞれちょっとずつ微妙に違って、
う
ん、なんかこう比較できてめっちゃ面白かったんですよ。
まあ、確かにあなたたちはもうクリエイター夫婦ですから、
う
ん小熊工房も含めて、まあなかなかその輪には入りがたいですね。
そうですね。だからゲーム会ではできない、ね、うん、そういうので、うん、パッションをね、ぶつけ合う感じ。
お互い落ち気づかずにね、そうやれちゃいますよね。
いいですね。もうパッション炸裂、一撃でクリアとかですね。いやー、ということですが、まあ今もうね、フライングしましたけど、最近どうですかのコーナーですよ。
あ、最近ですか？
最近、あれ、チパミさんなんかありました？
あ、3時間後に誕生日なんですよ。
あ、おめでとうございます。
ありがとうございます。
いくつですか？
です。
あら、言えない年ですね。
いや、違います。聞いたらもう3時間ありますんで。
そうですよね、3時間いるやん。聞くだけで。
そうそうそうそう。あんまり意味を理解しない方がいいですよ。
そんなことある？まあ、女子にはあるのかな。
いや、でもね、私ちょっとそれでね、誕生日のこと思い出してたんですよ。
うん。
で、私はやっぱり学生時代は冬休みの誕生日になっちゃうので、
うんうん、
プレゼント全然もらえないみたいな時代結構あった。
わかります。はい。
友達はいるけど、友達と会わない時は、プレゼントがありつけないみたいな。でも、小6の時、それがもうすっごいへこんだ時があったんですよ。
はい、
私は誰からも必要とされないみたいな。
そこまで。
そしたら、なんか、その、友達が家に来てくれて、サプライズで。で、自分が使ってる使い差しの筆箱をラッピングし直してくれたんですよ。なんか、まあ、微妙な気持ちになるんですけど、
怖っ。
でも、すごい嬉しかったんですよ、それ。
何そのエピソード。最近でもないし。
どうフォローしていいか分かんない。
まあ、ゾッとする話かなと思って。
何言ってんねん。もうすぐ新年めでたい時に。
一回落としたから、あげる方が面白くないですか？
まあね、そんなところですけど、まあ、
はい。
まあ、最近あった出来事、ちょっと私の話していいですか？
何ですか？
最近ですね、私が行きつけのバドミントンサークルのメンバーで、マーダーミステリー会をしてきたんですよ。
はい、あれなんか、この間、収録で、
あ、そうなんです。あ、よく聞いてくれてるわ、やっぱルーシーさん。そう、ホラボドのね、以前の回でも、少しお話しさせていただいたんですけど、まあ、マーダーミステリーを元に、皆さんにボードゲームにハマってもらうっていうための会を、バドミントンメンバー、まあ、要は、比較的リア充寄りな男女たちに、ぶちかましたわけですわ。
はい、
250名の LINE グループにズボーンって投げて、
びっくりしたですね。
ねえ、はい、何やボードゲームって、何やマーダーミステリーってなってる中、はい、まあ女性が大半を占めて集まってね。で、結果、15名。
あ、く
っ。
そうなんですよ。ボードゲーム宅とマーダーミステリー宅で分かれて、
はい、
で、まあ近くのレンタル古民家でね、やったんですけど、そこに15名集まりまして。
わぁ、大盛況ですね。
大盛況でしょ。いやー、まあやってよかったなって、なんかすごい喜んでくれて、うわ、こんな体験初めてみたいな。
うん、
想像してた何倍も面白かったみたいなんで、またやってくださいってなったんですよ。うん、いや、ありがたいわ。
すごいじゃないですか。
やりましたね、これは。
これなかなか勇気いることですよ。だって完全に違う畑の人たち、しかも私も別にそんな若い人たちとね、仲良く楽しくバドミントンしてるわけじゃないですよ。
え、
違うの？いやいや、全然違うんですよ。そのスモスさん、うちのバドミントンサークル来たことないから分かってないと思いますけど、結構、もう、さってスポーツして、さって帰るみたいな。
あ、そんな、あ、でも本当にそうですね。
体育会系なんですね。
まあちょっと体育会系寄りなんですよ。なんかみんなで、えいえいじゃないですよ。さささささってやって、目にブーン当たって、あー、血出たんで帰りますみたいな、そういうもう、ほんと、ガチガチなんで。
そうですね。で、しかも終わったらすぐ帰るみたいなね、ちょっとね。
喋ったりしないんです
ね。寂しいです
か。その場限りの関係ですわ。
まあ言い方そう、まあ言い方あれだけど。
でもそうでしょ、
まあ、コロナの影響でね、そういう飲み会とかもしてないから、よりそうなってる中で、コミュニケーション取れるっていうことで、結構レアだったと思うんですけど、まあそういう意味では大成功だったんですよ。でね。そこであったエピソードでちょっと面白いのがあって、私も会ったことない人が集まったわけですよ。
うんうん、
その中の一人の男の子、まあ、20代後半の男の子がいるんですけど、もみさん、結構ボードゲーム好きなんですかみたいな感じで来たんですよ。会って早々。
うん、もみさんに？
そう。
まあ知らないですからね、向こうはもみさん。
いやいや、もちろんね、チュパミさんをはじめ他のメンツの知り合いは、おっとっとってね、おっとっとって顔してて、私も、おっとっとって思ったんですよ。これ大丈夫かと思って。彼が言うには、
はい、
僕、ちょっと前まで、東京でジェリージェリーカフェっていうお店、開こうかなって思ってたんですよ。って言い出して、はぁと思って。
うん。
うわ、いや、ちょっとね、そういうお店あるんですけど、知ってます？ちょっとそういうのを、東京でやろうと思ってたんですけど、結局ね、流れちゃったんですよね、みたいなことを言い出したの。
はい。
いや、聞いてないと。そんなわけがないと。
うんうん、
これは紐解くしかないな、東京。私の性格の悪い部分が出て。
怖い。
へぇえ、じゃあ結構ボードゲーム持ってるんですかって私が聞いて。そしたら、あ、結構持ってますよ。え、どれくらい持ってるんですかって聞いたら、あ、20個ありますって。ああ
いやでも普通の人がね、うん、普通の人がね、うんうん、トランプとかそういうの含めて20個持ってるのすごいですよ。
うん、あ、そうなんですね。私も結構持ってて、800個って言ったら、800個かな向こうは。ああ
マウントを取るな、マウントを。
いやいやいや、マウントを取りたくて取ったんじゃないですか。結果マウントを取ってしまったけど、
マウント
はみたいな。で、お店やろうとしてたんだったら、どういう資産繰りでやろうとしてたのとか聞いても、もう全然返ってこないですよ。身のある内容が。
そうですか。
だからもう正直ここまで来たらちゃんとマウント取ろうと思って、ジェリージェリーカフェの代表の白坂さん、うちに遊びに来るぐらいの仲やでみたいな言ったら、もう向こうが打ちのめされて、もうバターって倒れました。
その後大丈夫でした？ちゃんとゲームできてました？
もう輝いた目で私を見るようになりました。
そうでしょうね。
そうでしょうね。まあこんなね、硬い中でまさかね、そんなジェリージェリーカフェの話がね、こんな展開するなんて、彼も思ってなかったでしょうから。
びっくりするでしょうね。
そうですね。
まあ結果マウント取っちゃってね、あれでしたけど、まあその影響で今度遊びに来ることになったんで、年末年始ね。はい。まあそうやって繋がっていくんですよ、我が。
うんうん、
いやー楽しかったですね。ということでね、これはもう大成功でございます。
わ
ー。という最近の出来事でしたけど、他何かありますか？
ゲームマーケットで、
あ、ノスモさん。
ボドゲラジオ研究会の、金さんと、
ピピタパンさん。
ピピタパンさんが、来てくれて、
あら。
で、まあ、イカさんがね、売り子としていらっしゃったから、まあ、イカさんにお会いしに来たんですけど、
うんうん、
その時私もちょっとご挨拶して、
うん、
ノスモスさんじゃないですか、ホラボドのって言われて。
あ、よかった。よかった。
吸収だと。
いや、それはそうですよ。
お前、ノスゲームのノスモスよりも上。
ホラボドのノスモスです。
ポッドキャストが一覧載ってる T シャツと一緒に、こう、はい、指差して、ホラボド指差しながら写真撮らせてもらって。
楽しそうやね。
めっちゃ楽しかったですね。もうホラボドのノスモスとして。
そうですね。ピピタパンさんとキンさんは、以前のゲームマーケットで、ボードゲームラジオガイドブックっていうものをね、販売しました。これ冊子ですわ。そこにはもう、ボードゲームポッドキャスト、あまた、これが紹介されて、詳しく載ってますから。これ買えるんですよね、車りでね。
あ、そうですね。
車りのみですか？
車り。
あ、ベースでもね、買えるんですよ。
BASE
の通販サイト。
あ、ブースの方じゃなくて、
あ、そう、BOOTH じゃなくて、BASE のベースの方で買えるんですよ。
おー、すごい。
ぜひ気になる方、もしくはホラボドファンの方はね、マストバイなので、買っていただけたらなと。私たちもね、ぜひぜひね、寄稿してますからね、
うん。あ、そうなんですね。
そうですよ。まあ、お亡くなりになったカオリンさんの分も書いておきましたから。
亡くなってない。
はい、私はあのね、ちょっとなんかいろいろ、
いらんこといっぱい書いてましょう。
はい。過去を書きました。
まあ、そんなこんなで、はい。もうこんなね、最近どうですかの下りだけで15分も撮ってる場合じゃないの。
あれ
ほとんどカットするんだから。ロスモさんにだって2個言ってるし。この番組は、ボードゲームと、
はい。映像作品について。
そう語る番組なんずら。
よかった。
やったぜ、やったぜ。しかも先ほども言いましたけど、今回は毎年恒例の、ホラボド年間大賞2021発表スペシャルでございますから、はい、2021年に紹介しましたね、作品の中でも、最もおすすめの作品、ホラボド大賞を決めようという年の暮れにうってつけの企画でございます。
ああ、面白い。
ちなみに、昨年の大賞作品覚えてますか？覚えてなさすぎだろ。なんで映像作品ならまだしも、ボードゲームも覚えてないの。あのじゃねえよ。
遊園地の公演するやつ。
遊園地の公演するやつ。
いや、サーカスじゃなくて。
サーカス。
はい、マグニフィセントですね、ボードゲームがね。そして映像作品が1917命をかけた伝令ですよ。
はい。
そう、今年は一体何が大賞を取るのかということで、まあ、早速ですけれどもね、ノミネート。私の方からずらっと言わせていただきますね。まずボードゲームのノミネートはこちらになります。ネメシス、デザイア、不謹慎キング、赤い糸大作戦、ファクトリーファンナー、マウンテンキング、ザッキー、岩壁層の盗難事件、スキタイの侵略者、横浜新商店ロール&ライト、プロジェクト L、 パークス、ジェノタイプ、キャリコ、そこまで絞るには眠れない夜もあっただろう、動物滝下り、沈丁花の沙汰、旧シャーロック、ウィッチストーン、スリルボム、ハーベイシャスカードゲーム、インゴ監督、エモラン、フライングゴブリン、バレット、消されたメッセージ、サメマゲドン、ワイルドスペース、あの頃の私たち、加速する闇、優秀の実の優秀の実、マーダーミステリーオブザデッド、シノフチリライト、帰国間の殺人事件、火鉢、スパイシー、ファイユム、宝石がいっぱい、クレイジータイム、の、計38作品になります。
おー、最近はでもあれですね、マーダーミステリーも結構入ってますね。
あ、そうですね。はい、ホラボドがマーダーミステリーに染まってきていますからね。
徐々にね。
徐々に。いやー、38作品って言ってますけど、なんだかんだでノスモスさんとチパミさんと一緒に撮った、一気に流しそうめん状に配信した、
はい。
わーって紹介した回がもう大半占めてますけど。いや、本当はもっといくつもね、紹介したい傑作あったんですけどね。
どうしたんですか？
なんだかんだでやっぱ田辺さんとイカさんと撮る後ろ向きラジオが楽しすぎてとか。
よかったですね。
あといろんな特別回が反響がありすぎて、やっぱそういうのに、まあ、うつつを抜かしてました。
通常回の我々のことを忘れて。
いや、通常回撮ろうって言ったらいつもチュパミさんが、めんどくさいって言うから
よ。めんどくさいとは言ってないですけど、ただあれなんですよ。これね、結構ね、カロリーを使うんですよね。だから一週間。
痩せるやん。年末年始で太った体もシュッてなりますね。
なるかな。
うん、頑張って、今回もね。という、まあ、38作品の中から何が大賞を取るのかいうことですが、ここはね、私たち4人で、それぞれが、これが大賞やっていうのをね、1個ずつ発表していくわけですよ。
はい。
で、相談して最後に1作品決めますので、はい。では、まずはどなたがいきますか？
ルーシーです。
お、ルーシーさん。では、ルーシーさんの今年の一押し。
はい。私、ルーシーが今年一押しと押すゲームはこちら。ジェノタイプ。
ジェノタイプやん。
ジェノタイプ、アメンデリアンジェネティクスゲーム。
おお、ちゃんとね、サブタイトルのところね。はい、これどういったゲームですか？
これはですね、メンデルの部下となって豆を育てるゲームです。
そう、グレゴール・ヨハン・メンデル。これ皆さんご存知ですね。はい、何した人です？
遺伝子を
どうかした。
遺伝子はどうかした。そんな、ジェノバとか、タイランドとか、そういうことじゃないですよね。
そうですね。クローンとか
作ってるわけじゃないです。
いや、まあです
ね、
まあ。
メンデルの法則の、
表向きはメンデルの法則ですけど、裏ではそういうことやってます。
やってないよ。そういう時代の人じゃないの。
実際には、そのメンデルの法則というものに従って、
うん、
今はなんかちょっと違う言い方を言うらしいんですけど、劣性遺伝子と優性遺伝子。
ああ、そうですね。理科で習いました。
はい、習いましたね。
今はなんか優性劣性っていう言い方が良くないらしく、
変わ
ってるらしいんですよ。
マジ？
だからもしかしたらこれを言ってるのは我々大人だけかもしれない。
いや、悲しい。まあでもそういったものをテーマに、
はい。
まあジャンルとしてはね、ダイスドラフト&ワーカープレイスメントですよね。
ね
まあこう聞くと、まあなんだかんだ最近あるジャンルやんけと。でも違うんですよね、ジェノタイプはね。
そうなんですよ。このゲームは、いくつかの組み合わせ。
エンドウ豆のね。
エンドウ豆の、
うん。
書かれているカードを集めて、
うんはい、
そのーカードに、従った豆を実際に、育てられるか。っていうところをどんどん競っていくんですけど。
どんなゲームやねん。
実際
そんなことないやろ。
豆を植えるゲーム。
豆植えて育つゲームじゃない
よ。育つかな2週間
まあそういうわけではないですけど、まあこれは実際にはワーカープレイスメントをしていくので、自身のワーカーをですね、まあメインボードだったり個人ボードにまあすぐあるんで置いていくんですよ。で、ダイスが、まあ、ゲーム途中で振られますから、そのダイスを取っていくために、ワーカーはここに置いとこう。ダイスの出目がこうなると踏んで、ここに先手打っとこう。みたいなのを、まあ、やっていくんですが、何がこのゲームのすごいとこかって言ったら、もうね、この不思議なゲーム感とバランスっていうのがもう唯一無二で、こう目の前にいろんな旨味が用意されていて、インストしてる時はもうみんな、あ、こういうのできそう、あ、こういうのしたいな、ワクワクみたいになるんだけど、いざ始まったらもう全員が、何これってなるんですよ。全然できへんや、みたいな。あれ、思ったようにいかんぞ、あ、よし、やっとゲットした、3ラウンド目でやっとゲットしたぞって思ったら、もろく儚く消えていくみたいな、ファーつって、あれ、せっかく入手したのにもう何の効果もなく終わりました、みたいな、なんかこれだけ聞くと、全然面白くなさそうやんって思うかもしれないですけど、本当にね、そのやきもきする感じ、手が届かない感じが、非常に新鮮なんですよ。
あらー。
昨今のトレンドとなるゲームデザインとはちょっと違ってるんですよね。
そうですね。まあ、このゲーム思った以上に複数の要素が絡み合っているんですけど、その中でお互いの思惑っていうのがかなり反映させることができるんですね、
うんうん、
っていうのがダイスの出目によって、さっきちょっと話した劣性とか
優性
の遺伝子をまあピックアップして、これが欲しいからこのダイス取るっていう風にしていくんですけれども、その優性劣性の出る確率みたいなとこを操作できる。
そうなんですわ。ここがメンデルたるまあファクターなんですけれども、まさかのダイスの出目、要は優勢劣勢となる部分を変更して他のプレイヤーの邪魔もできるし、自分にとって有利もできると。で、これがまたね、一手かかるわけですよね。で、直すのにも一手かかるんですよね。で、ワーカーが3個しかないから、もうこの3個のうち1手をそんなに使うのかみたいなところも含めて、まあ、熱いわな。
そうですね。で、それがこう、お互いに邪魔をし合うっていう側面もありつつ、反協力みたいな部分もあって、なんかお互いの思惑が、入り乱れるっていうのが、今までなかなか他のゲームだとないなっていう風に感じたところが、このゲームを選んだ理由になる。
はい、じゃあ次行ってみましょうか。はい、続いては、
はい、
お、チパミさんですね。チパミさんが推す今年の一押し、
いきます。横浜新商店ロール&ライト、
いえ
いえ、いや、もうこれはね、もうほんま最高っす。面白いっす。これね、やるよって言われたら何をしてても多分行くと思う。
嘘やろ。何してても、
そう。歯磨いてても。
親が倒れて看病してても行くってこと
重いな。いや、でもまあちょっと遠隔でやりますよ。
遠隔でやるな。そんなことを遠隔でやるんじゃない。
看病持ちながら。でもね、はい、これすっごい面白いゲームなんですよ。
うん。
いや、もうこれね、横浜新商店っていうゲームが、まあ元になって。
そうですね、世界でも評価されている横浜新商店というゲームが元ですね。
はい。なんですけど、これ、プレイ感全然違うタイプになります。
そうかな、まあまあまあ、まあ、横浜新商店のいいとこドリップしてますよ、やっぱり。 あ、これ横浜新章でやってるなっていうのも含めて、さらに私はプラスで感じてますよ、そのロール&ライト部分でね。
お、いいとこドリップ。
まあ、そもそもその評価されているところに対してさらに紙ペンになったことで没入感が増してるわけですよ。やっぱ紙ペンってもうそれだけでみんなこうなんか幼少期に感じたようなあのワクワク感みたいなのが付随してくると私は思ってるんですね。の点で言うと横浜新章伝と紙ペンっていうのはすごいマッチしてて、横浜伝新章伝シリーズって他にもデュエルとかあるんですけど、もうその中でもトップクラスに私も面白いなと思ったのはこれです。この勝利への動線っていうのは以前のシリーズに比べて非常に分かりやすくなったんですね。まあ以前のは要素はふんだんにあったから、逆に言うとこうもっさりしてる感じもあって、もうどれすればいいのかなっていうのは2回目3回目からやっと分かるっていうところなんですけど、このロール&ライトはもう遊んでいる途中から、お、これしたら勝てそうやぞっていうのはどんどん見えてくるわけですよ。
うんうんうん。
で、負けても達成感がちゃんとあるので、ゲーマーじゃなくても最後までモチベーション維持できるってところも非常にいいポイントだなと思いました。
いや、そうですね。だってこれね、いろんな人と遊んだんですよ、本当にね。20代の女子とかとも遊ばせてもらって。で、そしたらもうなんか20代の女子たちがね、全員を、面白かった、これめっちゃ面白い、もう一回やろうとか言って言ってくれてね。
おぉ、20代の女子が。
ギュンとしましたね。
そう、もうキャバに行ったおっさんのポジションのセリフっぽいけど、まあまあまあ、そう、20代の女子もね。
そうですね。それと同じようなね、こう達成感があってね。あと、これって、この拾える資源とか、をマークで消していくんですよね、でそしたらその得点を消していくのとかも自分だけでやれるようなこうコンボが決まったような快感もあって、
そうですね、まあシナジーは強めになっているので、まあ、考えることっていうのはそれなりにはあるんですけど、実際には動線自体がストレートなんで分かりやすいんですよ。だからインストはちょっとだけ、まあ、コツがいりますけど、実際にやりだしたらあっという間にこう理解が深まっていくんで、2回3回と続けてやりたくなるぐらいいいゲーム。いやー、これはね、チパミさんもずっとやってましたもんね。
そうですね、ほぼ一時期もずっとやってましたね。
うん、髪がどんどんなくなっていきました。うちの絵のに。はい、というところです。では続いて私行っていいですか。
はい、
はい、
私が推したいのはこちらでございます。ドスン、スキタイの侵略者でございます。こちらはですね、2017年のドイツ年間エキスパート部門にノミネートされた北海の侵略者のリメイク作品になりますね。これお三人も好きでしょ。
これは面白いです。
そうで、このスキタイではですね、その北海の侵略者からさらに改変され、遊びごたえがアップしているんですね。ジャンルとしてはワーカープレイス&リムーブメントになってます。ワーカーは全員で共有してまして、置くときと取る時に効果が発動するという、なんともユニークな作りなんですよ。
お
お。じゃあ1手番で置いてアクション、取ってアクションっていう風になります。
ふんふん。
さらにワーカーの色によってできることが決まっているので、誰がどのタイミングでどの色のワーカーを取るかってところに濃厚なインタラクションが集約されてるんですね。で、マイボードには5人まで仲間、まあ、さらにはワシとか馬っていうのをセットすることができて、ゲーム開始時はそれらを集めることが急務で、仲間カードにはもう様々能力が書かれているから、そうやって自信を強化して今だっていうタイミングで各国、まあ、メインボードにある国をどんどんと攻め入っていく、まあ、いわゆる戦面機ゲームになってます。またその仲間の能力ってのから、そのプレイヤーの手がある程度ね読めるんですよ。だからアルーシーさん、その仲間を手に入れるってことはこういうことを狙ってんな、じゃあ先にこっちしたろみたいなところもさりげによくできてるんですよね、この攻防戦で。プレイ感覚も結構あっさり終わるんですよ。なんか思ったよりもすっきり楽しめるので、まあ中級クラスとしてもなかなかに活躍の場があるな。で、これ交渉ね60分で書いてますから、
うんうん、ちょうどいいですね。
ちょうどいいんですね。まあそういったユーザビリティの高さも含めて、私の中ではスキタイの侵略者が特におすすめだなと思いました。
あ、スキタイの侵略者が
ん、
スキタイ言いたかったんですよ、ちょっと。
いやー、まだ遊んでない方はぜひ遊んでいただきたい。これあれですからね、最近また再販で、以前まで手に入りづらかったですけど、今なら簡単に手に入りますから、ケンビルさんのためにも、ケンビルさんのためにも、ぜひ購入していただきたい、そんなスキタイの侵略者でございやした。はい、では最後はノスモスさんですね。
はい、パーティー好きの私のおすすめは、
はい、
ネメシスです。
パーティーじゃねえ。そうだろう。
ものすごいでかい。
いやこれね本当に。
ネメシス？
私の中でパーティーゲームでしたね。
まあ言いたいことわかりますよ。
ね、そう最初これやりましょうってねもみさんのゲーム会で出してきた時は、
はい、
こんな重ゲー私できるかなってすっごい心配だったんですけど、
うん、
結構ゲームシステムが荒々しいというか、
はい、
いきなり初手で死んだりするとかっていう。
まあねはちゃめちゃゲームですからねネメシスは。
ルールが割と大味な感じでやってるので、うんうん、大丈夫ですよあのそんな私の失敗が直接ゲームを破綻することはないですよって言って、
うん、
あじゃあやってみようと思ってやり始めたらなんかその私はこういう宇宙とか、うん、それちょっと苦手なんですけど、
はいはい、
まあ SF ですもんねゴリゴリの。
そうですね。まあネメシス一応テーマから言うとこれ完全にエイリアン宇宙船ゲームになってまして、往年のね映画エイリアンと全く一緒の展開でエイリアンが侵入してきて荒らされた宇宙船の中を散策して地球への生還を試みるっていう、まあそういった反協力型サバイバルゲームなんですよね。
そうですね。それでその最初コールドスリープとして眠っていた私たち
プレイヤー。
プレイヤーがね、コールドスリープが解けた状態から始まるんですけども、
うんうん、
そのスタート時に死んでる人がいて、
うん、
え、なんで死んでんのってところから始まるんですよ。
あ、そうですね。NPC がね、目の前で一人死んでるんですよね。
そうなんですよ。うん、で、それぞれ自分のミッションがあって、
うん、
どこどこの部屋に行けとか、なんとかをしろとかっていうのを自分だけが知る状態で進んでいくんですけれども、
うんうん、
それぞれその部屋に行くと、なんか仕掛けがあったりとか、うん、なんだろう、冒険する感じ、
うんうんうん。
で、そう進んでいくと、足音がして、エイリアンがやってきたとか宇宙船ごっこをしてる感じ。
あ
なんかこうそれぞれが探索者となって本当に宇宙船に入ってエイリアンに怯えながらもそのミッションをこなしていくっていう、うん、なんだろう入り込み要素がすごい強くて、
うん
うんうん、
まずこのコンポーネント私注目してほしいところでやっぱり2万円してるから中身がもうすごいんですよ。もうキャラクターからエイリアンも立体のフィギュアが入ってるんで、うん、やっぱそういったところからも感情移入とか没入感が増してますし、うん、でそいつらがこう飛び出してきた時よね。
そう
です、ね、足音を立てすぎたせいでエイリアンが出現ってなった時にこうプレイヤー全員の絶望感このエイリアンがまたね簡単に倒せるわけじゃないんですよ。
あまあエイリアンですもんね。
そう映画でもそうですけど簡単にババーンって倒せるわけじゃないから、
うん、
1体倒すのにどれだけの被害を被るか、
うん、
っていう、まあ、そういった危険と隣り合わせである部分とそしてアメゲーである大味な部分がなんか奇跡的にマッチしてて不安感が異常なんですよ。これがユーロゲームだったら、ね、多分不安感はもっと薄いんですよ、
うん、
きっと最後まで楽しく遊べるはずだっていう、
うん、
でも大味だからこれ本当に地獄を見るぞっていう不安感ドキドキがあるから、
うん、
最後までねマジでドラマチックにプレイヤーみんなが展開していく
うん、うん、
まあ何回もそのネメシス私も遊びましたけど遊ぶたびに違うドラマになるんですよね、
うんうん、ああそうですね、うん、しかもねなんか全員が主人公みたいな感じですよね。そうなんですよ。
映画の主人公っていうか、
うん、
本当に映画の出演者になったような感じで、没入感がすごいんですよね、
うん、
でなんか裏切りがあったりとか、
あそう裏切りね
とかね、それが本当にドラマチックに、
うん、
ちょっとした正体隠匿とかルーム25みたいなところがあって、まあ実際私たちは脱出して地球に行くぞっていうのが目的になってるけど、そのうち1名は火星に向かうつもりだったりとか、
うんうん、
誰かを殺そうとするつもりだったりとか、
うんうん、
そういった思惑っていうのが裏で用意されてるから、お互いに信用できないみたいな、
うんうん、
だからあエイリアンが来た一緒に戦うぞよし任せろって集まったのにどっか行っちゃうみたいなねあ、私置いて、しかも扉をプシッって閉めて、
うん、
閉じ込められて、エイリアンと一騎打ちさせられてみたいな、そういったことを6時間ぐらいかけて遊ぶ。
そう。だからね、もうやっぱりフィナーレとかもね、ドラマティックになっていくんですよね。
そうなんですよね。最後のね、救出ポットっていうんですかね。
脱出ポット。
あれに、一人だけ乗るのか、二人乗るのか、全員が乗るのか、自爆するのかみたいなエンディングが分かれてるんで、それがね、もう最後までハラハラ。
あ、だから裏切り行為が最後まで分からないんですよね。
そうなんですよ。それで私これ2回遊んだんですけど、
はい、
2回目でモミさんを殺して逃げたんですよ、
はい、あれは本当にこんなもうなんかムーミンみたいな見た目のマスモスさんに殺された時のショックたるや。
いやでも映画とかもねやっぱり優しそうな人が突然なんか首根っこ書いてくるみたいな。
そう、モミさんがほんまにって言って私のカード確認してたからほんまやって言って
ひどいよって でもそれも含めて楽しいのがこのネメシスのいいところで、死んだとしてもそれもドラマになるんですよね。ただまあ、死んでしまうと脱落して、下手したら残り4時間ぐらい何もすることない暇な状態になったりするからそこはね、覚悟を持って遊ぶといいですね。
なんか大人のごっこ遊びができるみたいなのがすごい良かった。
まあ2万円の時点でそもそも子供は手が届かない
まあ、フィギュアがガチですからね。
そうですね。フィギュアがもうすごいよ。
で、これ今、ネメシスは去年のゲームマーケット秋で買えた分で、もうほとんどがはけちゃったから、世の中的に全く手に入らなくて、今で4万か5万ぐらいですね。高騰化しちゃって。
すごい紐つけとこう。
やめなさい。まあそういった点でも、ぜひゲームカフェさんとかでね、見つけた時は遊んでみるといいです。ということで、はい、出ましたね、4作品。
はい。
ルーシーさんがジェノタイプ、チパミさんが横浜新商店ロール&ライト、私がスキタイの侵略者、ノスモさんがネメシスということですけど、さてと、どれにしますかねってところでですね、
はい。
ちょっと2つコーナー挟みたいんですけど。
めっちゃコーナー挟みますやん。
特別遊びまくったでしょう。
はい。
特別遊びまくったでしょうは、レスアルカナ拡張に力の真珠になりました。
おめでとうございます。すごいあっさり。
もう意見の余地なし。
はい、はい。
だってめちゃくちゃ遊んだし、実際。
まあ、それは
レスあるから拡張に。
うん、ありがとう、ありがとう。は
い、そしてもう一つ。マーダーミステリー作品部門。
ああ、はい、そういえばね、せっかくなんでね、
マーダーミステリー、
ね。
あ、また遊んだマーダーミステリーの中で、
はい、
今年一番良かったなって思ったのは、ポラリスのレッドラインですね。
ああ。
まあ、帰国間の殺人事件と競ったんですけど、やっぱポラリスのレッドラインはもう、いや本当に全てにおいてエンターテインメントが詰まってた最高のマーダーミステリーだったなと。
いやほんまそうですよ。だってなんかね、遊ぶ感じがチームラボ行ったみたいな感じ。
ああ。
チームラボみんなで回ったみたいな気持ちになったぐらい。
お台場の。
ええ。
あら。
実際はね、アパートの2階なんですけど。
悲しいね。いやでもまあ、これはまだ遊んでない方はぜひね、レッドライン購入していただいて遊んでもらえたらなと思います。
やりたい。
はい、じゃあまた年末年始ね、遊びましょう、好き見て。という、まあ、2つの紹介終えてから、はい。じゃあ、どれが対象になるのか。
お、これは腕力で決めますか。
え、負けませんよ。
いや。なんで言ってん。
そう。
明らかに不利やろ。
そうやな。どうしましょう。
まあでも、これはもう、ネメシスかな。ネメシスじゃないかなって思います、やっぱり。まあ横浜新商店もジェノタイプも面白いですけど、なんでしょうね、ホラボドらしいなっていうところで。
はぁ、映画のね、
吹いて
ますね。
まあだってここでホラボド対象にしておけば、来年以降、ネメシスがまた再販されるのに、こう、一役買えるかもしれないじゃん。
うん、
確かに。
ほんとだ、これは絶対ね、遊んでいただきたいですね。
いっぱい買ってくれるようになるかもしれないから。はい、というところで、今年のホラボド年間大賞、ボードゲーム部門は、ネメシスとなりました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
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 はい、ということでここからは映像作品部門になります。ということでノミネートはこちらです。愛席食堂、チルドレン・オブ・モルタ、アイズ、ザ・スイッチ、ザ・ハント、アンフレンデッド・ダーク・ウェブ、人狼ゲーム・デス・ゲームの運営人、ブラック・サマー・シーズン2、シン・エヴァンゲリオン、オッド・タクシー、キャラクター、フリー・ガイ、ザ・スーサイド・スクワット、極悪党集結、14の夜、イカゲーム、マスカレード・ナイト、真犯人フラグ。以上17作品ですね。
はい。
これ例年に比べるとですね、なかなかに少ない。
いや、もうそれもこれもイカさんと、田辺氏の、後ろ向きラジオにハマったもみさんのね。
でもちょっと少なすぎましたね。我ながら反省ですけれども。でもね、はい、じゃああんまり今年もみさん映画見てなかったの、映像作品見てなかったのかなと思って、ちょっとリストを振り返って見てみたんですよ。
はい。
そしたらね、今年72作品見てました。
めちゃくちゃ見てるやん。
すごい。
72作品のうち17作品しか紹介できなかったんだな。
まあでも、
ほら悲しい。
逆に言うと精鋭たちってことですね。
そう、いやでも精鋭って意味ではね、私紹介したかったのが、その僕は昨日の君とデートするとか、アップロードとか、スワローとか、砕け散るところ見せてあげるとか、僕たちはみんな大人になれなかったとか、ソードアートオンラインプログレッシブとか、レッドノーティスとか、コンティニューとか、街の上で もう紹介したかったんですよ。それはね、
はい、
また来年2022年に紹介したいと思いますので、
はい、
はい、そちらも期待いただいて、とりあえずはまず先ほどのノミネートの中から前半でやったように、うん、1作品ずつプッシュしたいものを紹介していただけたらなと思いますが、じゃあどなたからいきますか。
はい、
プッシュ。あ、ノスモスさん。はい、ノスモスさん何だろう。
私はオットタクシーです。
あ、オットタクシーいいね。
オットタクシー面白いよってモミさんから言われて、
はい、
私あんまりね、あの映像作品見ない方なんですけど、
しかもねこれテレビアニメですから、
そうです、ね、
まあかなり話数もありますし、
うん、そうですね、それが1話見たら、あ、面白いと思って、うん、どんどん見ちゃって、1日で12話まで見たん
ですよ。12話
?12話一気に見ちゃって、
暇人。
3時ぐらいになっちゃって、
夜中のね、あらららら、ら
寝なきゃってなって、
高校生みたいな。
一番いいところを、また後日になったんですけど、
はいはいはい、
なんかアニメでどうしてもちょっと子供向きかなっていうイメージがね、私なんかあるんですけど、うんうん、なんだろう、ミステリーというか。
いや、まあこれはもうミステリーサスペンスでしょうね。
そうですね。
まあどういった話かというとですね、まあ主人公は小戸川さんという声打ちのタクシードライバーなんですよね、
うんうん。
その彼のタクシーに乗ってくる個性豊かなお客さんたちが巻き起こすハートフルなドタバタコメディーっていうわけではなくて、
うん、
まさかの女子高生誘拐事件を発端とするドロッドロのミステリーサスペンス、
うんうんうん、
でまたキャラクターたちが全部動物なんですよ。
そうなんですよね。
でめちゃくちゃ可愛く描かれてて、うんうん、あれ何このギャップみたいなところで、よりこうコントラストが上がって、
そうなんですよ。だから最初は、あ、可愛いアニメだなって思ったんですけど、
うん、
それはもうさすがもみさんが勧めるだけあってなんかね、もう見てればずっと、あ、あれあれみたいな、ちょっとした疑問がね、出てくるんですよ。で、最後が、ネタバレだからあれなんですけど、わーってなって。
そうね。ひえってね。まあ、これ、アニメ版あなたの番ですって言われてるぐらい、毎は毎はほとんどのシーンにおいて何かしら意味のあるものが映り込んでるんですよね。
うん、
だからそういったところも、2回3回見てやっとわかるみたいな。
うんうんうん、
あ、これがね、やっぱ、制作側のそういったメタ的なスタンスっていうのも、うん、まあ今の時代にフィットしてるし、
うん、
アニメとしてそれをチャレンジしたっていうところでも、やっぱ評価は上がると思うんですよ。
うんうん
うん、で、20分で終わるんですよね、1話がね。
うん、
だからめっちゃ凝縮されてるんですよね、
うん、
まあ最後に行くにつれてのこの怒涛の展開、
うん、
こんなことこの絵でしていいのみたいな
そうですね、
私一番ショックだったの
は
あの、
はい、
空き缶を顔に投げつけてバコーンみたいな当たるだけのシーンですけどそこの描き方もめちゃくちゃ怖くてい
やでも私はあれですけどね、あの詐欺を学生で働いたあのメルカリ的なやつに、あれとかもめっちゃ怖かったですね。
なんかアニメなんだけど、すごいリアルで、SNS のなんだろうバズるのね、うんうん、すごく気にする子とか出てきたりとか、
うん、
なんかもう実際ありそうみたいな話ばっかりなんです
よ。そうですね、現代劇としての描き方も秀逸ですよね。
そうで、あなたの番ですみたいな感じで、私もこれを見た人は他の人はどんな感想をしてるんだろうと思ってネットで検索して、あ、この人はこういう感想なんだなとか、考察っていうんですかね、
うん、
あのここのシーンではこれを意味してるんだよとか、なんて、あ、そうなんだっていうのを見て、
うん、
でその後なんかラジオ、
あ、そうです、そうです。後日談ね。
後日談のラジオって言って、それを聞いて、
はい、
また震えて、寝られないみたいな感じで、今でもすごいモヤモヤしてるんですよ。あれどういう意味だったのみたいな。
いやでも、あれは、
あれはあれですよね。
まあ今こうやってノースモスさんが言っているように、ネタバレを検索してしまうと面白さが半減しちゃうので、あくまでもその見終わった後に、そういったもの考察は見るようにしていただいて、
うんうん、
まだ見てない方はぜひ、そのまま Amazon プライムで。
うん、
はい。Amazon プライム会員であれば今なら無料視聴可能ですからね。
うんうん、
はい。はい。では続いてはどなたが行きますか？お、
あ、
じゃあ続いては私が行きましょう。
はい。
はい。私が一押しに、いや、これマジで悩んでて、今もすげえ悩んでて、うわ、どっちにしようかな。ってぐらい、もうギリのギリでまだ悩んでますから。
今
やっぱこっちかな。はい。これです。ドドン。合図。
出た。
いやー、キャラクターと悩んだんですよ。映画キャラクターと。まあ、キャラクターも良かったよ。菅田将暉のも。非常に良かった。もう、カブラギ P がわざわざ連絡してきましたからね。今年の一番はキャラクターでって言われましたけど。まあ、キャラクターも良かったけど、私は、あいつかな。だってもう、ブルーレイボックス買っちゃったもんね。はい。こちら、皆さんね、当然、ご存知の通り、97年から2000年までジャンプで掲載された少しエッチな恋愛漫画、アイズの、実写ドラマ版なんですね。まあ、スカパーオリジナルで制作されたんですけれども、今年ネットフリックスでもなんと視聴可能となりまして。でね、もう私あいつ好きすぎて、もう同世代だから。まあ、ノスモさん知らないでしょあいつ。まあ、田園少女とかウィングマン世代かなって思いますけど、あまあ、私はもうほんとドストライクなので、見えへんとこって思ったんですよ。ネットフリックスで始まった時も。
あ、好きだからこそ。
好きだから。
実際プレイステーションで発売されたアイズは、はい、なかなかになかなかだったし、アニメ化されたものもなかなかだったんですよ。もうショックで、もう怪我されるくらいなら見えへんと思ってたんですけど、まあ、不意にね、暇になったから、ちょっと1話だけでも見ようと。ね。うんうん、まあ、ホラボトのネタにするために見とこうと思って見たら、もう、さっきのオッドタクシーと一緒です。もう、チカチカチカチカチカチカチカって言って、もう、テレビの前で。
いや、でも確かにね、これ役者さんが秀逸ほんまに。
そうなんです。チパミさんにも見ていただいたんですけど、もうこのね、まあ、市高の岡山天音さんは置いといたとしても、いおりちゃん役の白石聖さん、いつきの柴田京、泉ちゃんの萩原みのり、愛子さん役の加藤こたつ、もうみんなにもう最高に昇華してるんですよ。
熱い。
感動して、あ、こんなことができるんやドラマでっていう。で、それもやっぱり制作サイドが合図大好きすぎて、原作の桂正和先生が、あ、現代劇に書き換えていいよって言ったんですよ。それを、いや、何言ってるんですか、合図はそのまま行きますって言って、本当に97年の設定でやってるわけです、
うん、
で、何の説明もないんですよ。だから全く携帯が出てこないことにみんなが違和感を感じる、見てる側は違和感感じるんですけど、親が倒れたらしいぞみたいになった時も電話ボックスを探すみたいな、うわーってその時代だって思うんだけど、またそれがね、いいんです。この私たち30代世代にはズバーンってズバーンってきて、
やっぱりその原作を大事にしてるからかもしれないんですけど、制服の再現度がやばいんですよ。
そうですね。そのワンダ校っていうね、まあ主人公たちが通う高校があるんですけど、まあ言って桂正和先生なんで、まあミニスカだし、ニーソックスなんですけど、それがね、本当に現実に存在する学校かのような、ちゃんとしたデザインになってて。
そうそう、生地の厚みとかもこだわっててね。
そうなんですよ。
体型が綺麗に見えるけど、うん、安っぽくないようにしてあるという
か。これはね、ブルーレイに入っているおまけ動画の中でね、説明されてるんですけど、そこもやっぱりスカパーがバックにいるから、しっかりお金かけてやってるんですよ。もう最高ですよ、アイズファンにとっては。もうよだれものです。あまりにもよだれものすぎて、アイズ特集会、2時間半撮りましたからね。リニョリさんと田辺さんと。もうぜひその、第357回ホラボド、アイズ恋愛議論についてを聞いていただけたら、もう熱く語っている。
もう今すごい出てます、その。
そうでしょ、体が熱くなりました、今。まあ、とはいえね、やっぱり映像化されることによって見えてくる部分もあって、まあ、漫画だったから、やたら童貞を守る市高に対しては、まあ、感情移入できてたんですけど、やっぱり実写化されると、なんでこいつこんなに童貞を守ってんのかなとか、あと、いおりちゃんも、だいぶイカれてんな、メンヘラだなってことにも気づいてくるし、まあ、泉ちゃんとか愛子さんも、なんで市高のことが好きなのっていう、こうなんか、ふわっとした疑問みたいなのも生まれて、深みが増してるんですよ。
あ、でもなんか、泉ちゃんはだいぶエッチでしたね、あれは。
あれは。泉ちゃん役のね、萩原みのりさんはそっからもう大ファンになってしまって、もう萩原みのりさんが出てる映画とかドラマ全部見てるんですよ、今。もうこの前なんか、テレビに出てたの見て写真撮りましたからね。テレビ画面を。テレビ画面を写真撮りましたから。
すごい。のみさん、押し方がちょっと気持ち悪いですね。
ありがとうございます。でも、こんな、もう、熱を持つ、恋愛物に熱を持つっていうのを、呼び起こしてくれた作品として、やっぱり今年一番だったかな。って思いましたね。ドラマ版アイズ。まあ、これは新作ではなく、まあ、実際に放送されたのは、まあ、3年前になるんですけど、まあ、今年のネットフリックス新作としてぜひね、まだ見てない方は見ていただけたらなと思います。では続いてはどなた行きますか。
いや、はい。
あ、チュパミさん、何ですか。
はい、私はですね、ザ・スイッチとも迷ったんですけど、
ザ・スイッチ、あ、そう、映画のね、ザ・スイッチ、あれ面白かったね。
そうですね、あの、やっぱり、ね、
グラムハウスの、
女子高生と殺人鬼が入れ替わる。
え、あ、じゃあそれが今回の一押し。
なんですけど、
うん、
それを差し置いて、
お、
こちらをさせていただきます。ドドン。フリーガイ。
あ、フリーガイかー。いやー、確かになー。これは面白い。
そうなんですよね。これね、あの、まず主人公が、
うん、
まあ、銀行マンだとして、あの、水色の、うん、
だとして、仮に
仮に、ね、
仮に、そんなことないよ。銀行マンだよ。
あ、そうですか。銀行マンの主人公がいるんですよ。で、うんうん、まあ、今日も良い一日よみたいな感じで、あの、街の人と溶け込んでる。そして、まあ、フレンドリーな感じで、銀行マンをしてるんですよね。
銀行業務に勤しんでると。
はい。で、なぜか、銀行強盗が来るんですけど、その主人公は落ち着いてるんですよ。
うん、うん。
そう。また来たぜ。
そうそうそうそう。で、また次の日も、なんか銀行強盗が来るんですよ。
また来たぜ。
あれみたいな。で、それを繰り返してるうちに、だんだん分かってくるんですけど、そこがゲームの世界だと。
うんうん。
そうですね。この世界がフリーシティと呼ばれる、まあ、セカンドライフ的なゲームの中の世界。で、その中のモブキャラであることが分かるんですよね。
はい。
うん。だ主人公はただの、まあ、モブキャラだったよと。
そうそう。まあ、銀行強盗に会う悲惨な一般人みたいな。
うんうん。
なんですけど、ある日突然、グラサンをかけてる、なんか悪いやつとか、ヒーローとかがいるんですけど、うん、そのグラサンを手に入れた途端に、なんかゲーム画面が目の前に現れてくるんですよ。
そうなんです。まあ、謎の女性モロトフとの出会いっていうのはあるんですけど、このサングラスを、ひょんなことから、主人公ガイ君はね、かけてしまうんですよね。そうすると自我が目覚めたかのようにこの世界が一変していくと、で果たしてモブキャラであるガイ君はモロトフさんとのこの恋愛、これモロトフは当然向こうには人間がいるんで、
プレイヤーとモブキャラの恋愛が
そちらが果たしてどうなっていくのか、そしてこの世界はどこに決着するのかと。
そうなんですよ。やっぱりね、あの生身なのはその女性の方だけなんで、 AI のモブキャラとどう恋愛関係が発展していくのか、はたまたどういう風になるのかっていうのがもうめちゃめちゃねドキドキする映画なんでございますが、夢もあるし愛もあるし友情もあるし、もうほんますごくいい映画なんですよこれ。
まあ、こちらコメディなんで、はい、まあ言って最後もハートフルに終わってくれるから安心して見れる。まあポップコーン映画としてもそうですし、まあ家族で見ても楽しめるようになってますけど、私的にですね、やっぱりこのフリーガイたる魅力っていうのはこのゲームだからこその演出だと思うんですよね、
うんうん、
もうそこらかしこで戦車は走ってるわ、いきなりビルが爆発するわ、でも誰も気にしてないわみたいな、もうそういうゲームあるあるっていうのをうまく落とし込んでいる。でさらにそれを逆手にとって、まあ、最終的に感動ものにするっていうところはさすがのそのライアン・レイノルズ、もういい演技かますんですよ。
いやもうこれは一押しなんで、ぜひね見ていただきたい。対象に選ばれなかったとしてもぜひ皆さん見ていただきたい。
ぜひフリーガイ、こちらね Amazon プライムで今ならまあ有料になりますけど見えますね、
うん、
年の暮れにもしくは新年、はい、暇な時に家族で見てはいかがでしょうか、はい、
ご家族ご友人とどうぞ。
はい、では最後になります、ルーシーさんの、
はい、
今年の一押し映像作品あるかな、なんだ
一押しは
何が出てくるんだろう。
もしかしたら皆さんご存知ないかもしれないですけど、エヴァンゲリオンって知ってますか。
あ、エヴァンゲリオンということはまさかの新エヴァンゲリオン劇場版。
そうです。
あらー、ここで出しちゃう反則っすよね。そら対象だよ。
ノズモスさんはエヴァンゲリオン自体は
とってではないんですけど、存在は知ってますよ。
いやいやいやいや、そらそうや。エヴァンゲリオン知らん日本人おらんやろ。
いやだからもうそのレベルじゃないですか。
確かにね。
で、26年経ったんです。
26年前、
経ってついに完結したのがこのエヴァンゲリオンなんです。
スターウォーズみたいな感じですね。
まあまあほぼそうなもんですね。もはや、
まあ私とチパミさんにとっては当時14歳だったんで、もうシンジ、アスカ、レイと全くシンクロしてしまって、
チルドレンだったわけですね。
まあドハマりした世代ですよね。
私は全然ハマってなかったんですよ。
そういやーこのねチパミさんほんまね、何のために生きてんのって思いますけど、エヴァンゲリオン一切興味ない。でもただただ渚カオルのシーンだけ見てるっていう。
いやもうあれなんだよ。
邪道
ブ・ザ・邪道なんですよ。
そもそもなんですけど、ルーシーさん、モミさんよりを煮詰めたような人々がいっぱいいたんですよ、と周りに。
そう、エヴァンゲリオン大好きなね。
ぶつけられてもなんか疲れたんですよ。
いや、そりゃそうですよ。もう学校に何のために行くって言ったら、みんなで使徒の名前を全員で言い合うために行ってましたよね。
でもリアルタイムでは和歌山で放送してなかったですね。
いや、やってるでしょ、さすがに。
やってないですって。
テレビ大阪でやってましたって。
テレビ大阪映らないんですよ。
変な剣。
まあね、その、まあ、新エヴァンゲリオンついに今年完結ということで、
はい、ありがとうございます。
劇場版やりました。
見に行きましたね。
見に行きました。
何回見に行きました？
結局これ3回見に行きました。
おー、素晴らしい。
もみさん何回見に
行った？あ、私は2回かな。受け止めれなかったんですよね。
まあここら辺に関しては以前、
あ、そうですね、収録した回で散々言ってますけど、まあちょっと私の中ではまあそう賛否で言うとちょっと中間あたりなんで、うん、完全に両手放しでわーい最高終わったみたいなんではないんですけど、とはいえやっぱり人生をかけて追ってきたものがとうとう完結するというのは感慨深いですね。
そうですね、
うん、
俺の友達でも、
うん、
交通事故にあって
俺
死ぬか死なないかっていう時に、
はい、
エヴァの劇場版まだ終わってねえから死ねねえっつって、その気力だけでその事故った車の中から飛び出したっていうやつがいるぐらい。
新
エヴァンゲリオンっていうのはもう人の生死に関わるものなんですよね、これは。
その理論で言ったらその人もう死んでるけどね。
もうだからちょっと心配なんですよ。
今心配だけど、いや、ほんとそうですよ。これは、まあ、好きじゃなかった人たちにとったら、サメサメした目で見てくるでしょうけど、こんなのだってもう、14の頃からずっと好きだった異性みたいなもんですよ、もう。ずっと追いかけてたからね。
そうですね。
感涙ですよ。ボロボロボロ
や
ん。いや、でもね、私も、あの、あれですわ、酒飲みながらちょっと見せてもらったんですけど、
ええ、
もう全部の絵が全部の構図がなんかもう印象的で、
いや、この女マジで、
ごめんね、
酒飲みながら急になんか、ムミさんが言ってたやつ見てみよう言ってピッてつけてね、アマプラで見れるでしょ、
はい、
で見出してでなんかグリカエヴァンゲリオンでみたいな、絵が綺麗とか言って、ほんまどついたのかそういうことちゃうねエヴァンゲリオンは。
まあまあまあまあまあ、皆さんからね散々聞いてるから、やっぱ特別な映画なんでしょうね。
もう映像じゃないですね、もう一つのコンテンツとして、
うん、あ、でももう人生のね半分ぐらいはこれと共にある人もいますもんね。
いやー、よかったですね。まあ終わったこともいいですけど、まあ最後まで声優が続けれたこともいいですし、
うん、
そして庵野監督も仕上げるだけの精神性をまた手にしてるっていうのも、まあファンとしては嬉しいところですよ、
うん、
もう心置きなく新ウルトラマンに、
そうですね、
行ってもらえたら、
はい、
あ、そういうあれやったんですね。
いや、でもそうなんですよ。
まあ実際あのモミさんもかなり愛情深い作品だと思う。
うん、まあでもここはノスモスさんにぜひね、もうこの機会にテレビ版の第1話から全て見てもらって、
いつ
もオットタクシーのように、
寿命が続くかな。
いや大丈夫ですよ、オットタクシーと一緒ですよ。もう1話見たらもうあっという間に全部見て、劇場版も全部見ますよ。
いや、でもこの精神性見るの結構きついじゃないですか。
マグマダイバーあたりでもういいやってなります
か。ならないです、ならないです。
親目線で見たらあんな中学生に乗せたらあかんってなりますよね、
うん、
いや、そういうことじゃないですよ。エヴァンゲリオン初号機の中にはね、怒り優位のね魂が宿っていてね、
雑
誌がやらないと動かせない、そもそもがそうなんですよ。
あ、止まらん、
もうみんなね、なんか
神さんの誕生日まで行ってしまうよこれ。
まあ語り出したら止まりませんが、
恐ろしや。
はい、わかりました。まあいい作品が飛び出しましたね、
まあ、とりあえず個人的には、
はい、
農業のシーンが出てくるので、なんかすごい親近感あったなと思って1位に押させていただきます。
ということで、4作品それぞれ出ましたけれども、オットタクシー、アイズ、フリーガイ、新エヴァンゲリオン劇場版ということで、さて何をホラボド年間大賞にするか、これは悩みますね。
いや、やっぱこれはね、年末年始見てほしい映画というか、まあ映像作品にしましょう。
おっと、タクシーかな。
おっと、タクシー
や
った
。あれ、ロスモス
さんやん。
ほんまや、ホラボド年間大賞というか、ロスモス
年間大賞。
ダブルでいった。
やったー。
2冠。
まあやっぱりこう、アイズは、言ってやっぱアイズファンに向けてのものだし、エヴァンゲリオンはもう完結してるのに、ここでまた対象にするっていうのは、逆に私たちアンのファンとしては、まあ無粋ですよね。
確かに。
深いな。
で、フリーガイは、まあ家族で見れる安心設計ですけど、まあここで取り上げるべきは、やっぱり、オットタクシーの魅力 これは本当にもう発見だったんで、ぜひまだ見てない方は見ていただけたらなと。
あ、そうですね。ぜひぜひ。
というわけで、ホラボド年間大賞映像部門は、オットタクシーとなりました。
イェーイ。ありがとうございます。
ということで、ボードゲームがネメシス、映像作品がオットタクシーに決まりましたね。
はい。
いやー、まあ長々と撮ってきましたけど、
はい。
これで2021年も終わりです。
あら。
どうですか？なんか思い残してることないです？
思い残してることばっかりですよね。
何や、ここへ
言うても、はい、半分コロナだったじゃないですか。2月ぐらいまで。
ああ、そうね。
10月から急に、はい、開けたみたいになって。
まあね。
だからなんか、やりきれてない感じが。
ああ、やっと1年始まったなぐらいで終わったみたいな。
確かにね。ようやくね、感染者も落ち着いて、うん、で、人とかも会えるようになったっていう。
そうなんですよ。
これはもう2022年にかけるしかないです。
そうですね。
で、このまま沈静化していただいて、みんな普通に暮らせるようになったらね。
そうですね。
ボードゲームカフェも自由に行けるし、みんなで飲み会したり、ボードゲーム会したり、みたいなのも、まあ気兼ねなくなれば、まあ平和が取り戻されたなっていうところですよ。
そうですね。やっぱり、人は人と会わないと寂しくて死んじゃう。
まあそう、まあ、言って、一番さんも私も遊びまくってた方ですよ。やたらみんなでマダーミステリーボードゲームしてましたから。
まあでも適切な距離を取る。
これもね、皆さんあってこそですよ、コラボども。
ありがとう。
私たちボードゲームユーザーとしても、まあ皆さんが応援してくれてるおかげでやってこれてますから、どうぞ来年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、じゃあ告知に入っていきますけど、コラボド次回はですね、まあいつもの通り新年一発目は2021年振り返り大反省会スペシャルでございます。これはもう毎年やってます。年一でいきなり反省会かいってやつよ。まあ2021年にあった出来事振り返って、そしてまあ出演してくださるゲストの皆様が果たして何を反省するのかという、もう用意してますから。私の中で酢豚くんはあれ反省してもらわなとか、田辺くんはあれ反省してもらわなとかね、それをもうギュッと詰めてね、ギュッと詰めて、そしてヘベレクの状態で配信するっていう。
楽しみ。
ただ心からチパミさんには出てほしくないって思ってます。
ダメ
ー。チパミさんいつもそんな時もうベルッベルになるんで、
あ
もうチパミさんが寝静まってから撮ろうっていう風に考え
てでもまあすぐ寝るからね、無害ですよ。
無害じゃないよ。
いや、まあ、リアル酔っ払いを聞きたいっていう方もいらっしゃる。
いねえよ。
かも。
30後半のゲリゲリの酔っ払いマジでうざいだけやから
ね。
ということで、ご期待いただけたらなと思います。
はい、
はい、
はい、じゃあ今年最後のいつものやつを、これはルーシーさんに久々にね出てもらったんで、ルーシーさんに言ってもらおうかなと思います。
またカミカミになりますよ。
頑張ってね。
はい、ホラボドはシースターブログでやっています。ひらがなでホラ、カタカナでボドで検索してください。 iTunes からも聞けます。自動的に更新されるので便利です。 Twitter アカウントはHORABODO ホラボド。ご意見ご感想はハッシュタグホラボドを使うか、ブログやツイッターのメッセージをご利用ください。
あれですね、水を得た魚のようにここだけ頑張ろうとしている節が見え隠れしますよ。
フリートークが本当に喋れなくてやばいです。
どうしたん、もうあんなにナスとかキュウリには話しかけてるのに。
話しかけてるの。
ふっくらして可愛いねとか、うまく伸びたねとか、
よく育つんです
ね、やってるのに全然人間とは喋れてないんだから。
本当に日本語が喋れなくて
大丈夫かな。
帰国したペラでね、ルシさんも
頑張ってくださいね。はい、ということで、まあ今年も終わりますが、今ねバックで流れてますよ、あれが。あれが
何ですか。
スピール遊園地ボードゲームファイターが流れてますよ。
温泉の。
あのっていうか、いやいや、毎年やけどな。
うん、あ、そっか、この時だけは、また、シュピール遊園地が帰ってくる。
そう、この時だけね、はい、もう、悲しい、もう会えないですけど、ラメルマンも全然ボードゲームやってない感じですけど、いやー、締めくくりとしてはやっぱりいい曲なので。
そうですね、私もこの曲大好きです。
はい。
はい、
まあ皆さん、言ってもう、あと何日となってますが、
はい。
よいお年を。
せーの、
良いお年を。